はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘竹がお送りします。はい、ねえ、そう、ゆかちゃんもあんまり何も考えてないと。俺も何も考えてなかったんだ。一応なんか俺もなんかちょっと考えたやつを言おうっていつも思うんだけども、じゃあ行きますねとかってすぐ言ってしまうから、よくないな。あの、なんか考えて言うようにしますって前も言ったような気がするけど、まあいやいや、まあいいです、はい、じゃあ今日もこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、どうも。最近トマトの苗とひまわりを植えた優香です。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします、
はい、お願いします、うん、家庭菜園を
家庭いい感じですね。いや、もう自分じゃやっぱりしなくて、うん、私がもし畑に向き合うことがあるとしたら、
うんうん、
必ず誰かからもらって仕方なく始めるだけ
なの。仕方なくなの？
仕方なく、もう言い方悪いですけど、自分発信じゃ絶対にできないんで、例えば大家さんにたま、あの、芋か、じゃがいもの種をもらったから、もう育てるっきゃないなとか、最近も、あの、地区の花壇の入れ替えみたいなのがあって、それに参加したら地区の人から、トマトの苗とひまわりがあるけもらってってって言われて、もらえるものはもらいたいから、もらって、植えるっていう。
でもらったらどうしようってならなくて、そのままほっとくんじゃなくて、あ、じゃあせっかくもらったしっていう流れで、じゃあやってみようかなってなるんでしょ。
そうなんです。いい環境で、私の畑、あの、道路に丸見え畑なんで、やってるかやってないか即バレーするんですよ。
あ、それ前言ってたよね。
そうだから、なんかそれも含めてありがたいなって。自分だけじゃやらんから、しなんか気にかけてくれて、それはちょっとこうせないよとかお散歩途中に言ってくれるんですよ。だから、まあそういう夏が始まったなって感じです。
そう、これ確か前言って話したような気がするけど、こういうやつ、こういう、まあ、全く一緒じゃないけど、でも、周りの人がそう気にかけてくれるみたいな話。
あ、言ったかもしれない、
ね、そうそう。いや、でもその季節がまたやってきたっていう話だから、全然いいのよ。だって、
あ、よかった、じゃあ
ただ同じような話だったなっていう話。いや、でもいいですよ、
でも夏を感じます、そういうもらう季節って、
そうそう、もうね、なんか一気に暑くなったみたいな感じありますけども、暑い夏が始まりますけど、
あの、前回と同じ感じになってしまった。
まあいいですよ、はい、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、と、はい、いうことで、ね、今日も前回に引き続き、はい、こちらの方をお呼びしております。マッツンです。今日はマッツンで
よろしくお願いします。
はい、
ね、もう松田翔子さんじゃ分かんないから、なんか、マッツンをお呼びしてます。はい、前回のお話ね、何の話したっけ？
分かる。
いや、なんか最後、丸三四角の
前に、丸三四角の、もう丸三四角がそうラブコールしたけど、すごくいい名前だと、でも名前がいいだけじゃなくて、そこに至るまでにこんなことを考えてたみたいな話とかも、なんかいろんなことが腑に落ちる感じで、なんかこう流れが良かったなっていう風に、そんな感想が一応ありますけども。
あります、ね、
はい、ですね、今日はどういう話しようかなって、またこれまた全く考えてないんですけど、どうしようね。本当に大体ざっと聞いたから、何を深掘りしたいかっていう話だよね。
ちょっとだけ深掘り、なんかバックパック聞きたいなと思って。
バックパック、じゃあこの間の話のちょっと深掘りしたかったっていうのをちょっと思い出しながら、
あ、そうですね、
これもうなんか断片的でもいいから、深掘りの話をこうしていこう。はい、まずじゃあバックパックの話から。
バックパッカー、
バックパックしたって話。
27歳って言ってて、今の私と同い年なんで、自分もそういう転換期だったりするんか、なんかそう、だからこそ聞きたい当時の気持ちとか。
バックパッカーをしようと思ってしたわ。
しようとしても行きました。
どれぐらいの期間っつって、
半年弱しか行かなかったんですけど、最初でも仕事、何年前かなで辞めて、で最後そのバックパッカー行く前に、その引っ越し先一回ちょっと実家に荷物を送ろうって戻ってきてる最中に、九州北部豪雨が、浮き葉からこっちに帰ってこようとしてるタイミングだったのかな。で通れんことになっとって、なんでその覚えてるのは、なんか 本当はもうちょっと行く予定だったんやけど、
うん、
なんかそのヒタとか知り合いの、
うん、
なんかそのあと覚えてんのはすっぽん屋さん江渕さん、
うんうんうん、
のとことかに、うん、なんか災害起こって多分何日か後かなんかに、
うん、
なんか泥出しするけどのこの市とかのなんか募集する前とかにやって、
はいはい、
なんかちょうどおラッキー暇やなと思って、
うん、
なんかラッキーでもないんやけ
ど、うんうん、
あの別に今すぐ必要なかったから2ヶ月ぐらい何かかんかこの辺で なんかやって、でその後半年ぐらいだった気がするけどバックパッカー行ったの。
九州北部豪雨の時だとしたら2012年だから14年前
それぐらいかもしれないです、
ね、その時にじゃあこの辺をこう結構いたわけだ。
ちょうど帰ってきた最中でそれを募集してたのが高知さんだった気がする
です。なるほど。
で現場に行ったらカズさんと高知さんがおって、
うん、
でその時に初めましてやったっす、
ね、
でバルーンとかにもめちゃくちゃ田代夫妻に関わるようになって、
うんうんうん、
その時から、
うんうん、あその時あそれがきっかけでね。
確かに松さんと私初めて会ったのバルーンですもんね。
あへ
え。でちょうどその時同年代とかが多かったんですよ。
リッチ
とかまあいろいろ何人もそういうメンバーが伊藤ちゃんとか
ですよね。
うん、
なおちゃんとかも、
うん、その時から
のちょっと後かまあでもそのそうね
うーん
だった気がする。
へ
え。なるほど。
今、うん、この辺界隈のなんていうかな、
今なんかすごく活躍されてる方たちだね。
うん、まあ、ちょうどなんか同年代でなんやかんやいろいろあのカズさん、純子さん、その時森フェスとか、
うん、
バルーンマルシェとか
を、うんうん、
結構ちょうどやってた時だったんですよ、
うんうんうん、
でキャビンカンパニーさんがちょうどツリーハウス作ってたタイミングだった気がする。
なるほど。でその時期がの後にバックパッカーに、
うん、半年ぐらいかな。
半年ぐらい、
うん、
そっちのどこら辺に、
うんとなんかその時だったかな、なんか佐賀空港かなんかで春秋航空っていうのが竣工したばっかりで、うん、なんかすっごい安い値段で行けたんですよ、上海だったから、
はいはい、
でそこからまあなんか適当に陸路でなん、中国から
はん、
ラオス、ベトナム、カンボジア、タイ、
うんうんうん、
ミャンマー、インうん、ミャンマーは行ってないわ、インド、とか、まあ、トルコ、ヨルダン、
東アジア、東南アジア、
うん、
で中東、
トルコ、ヨルダン、イスラエル、
うんうん、
へ
でフランス、スペイン、アメリカみたいな。
ああ、で一周して帰ってきたみたいな感じになる
か
と、
うん、
結局こうぐるっと一周したみたいな。
まあでも全然行ってない国もいっぱいあって、まあなんとなくもういいやって感じになった瞬間があって、それで帰ってきたって感じです
け
ど。
うーん、
具体的にそこそこでどんな過ごし方をするもんなんですか。
あ、そのバックパッカーしてる時、
うん、う
ん、あーなんかそうね、移動するのとか好きやったのと、なんか地元の人と喋るのめっちゃ好きだったんですよね、
うんうん、
なんか
どうやって喋った
なんかね、地元の人と喋ることはとにかく地元の交通機関に乗ること、
はいはい、
とでなんか結構東南アジアとかやっぱそういうバスとか電車がめちゃくちゃいっぱい、
うん、
そのあるからタクシーとかじゃなくて、
うんうん、
トゥクトゥクとか、
うんうん、
なんかそういうのに乗ってるとなんかあの話しかけてくれたりとか、
うん、
なんかそんな感じで、
あと、いや話しかけてくるのはいいけど分かるの
言語、そう、
うん、なんとなく
あの
フィーリングの人だから
まあでもフレンドリーで向こうも話したい感じで来るから、
う
ん、
あ、そうそう、話しかけてくる人はある程度英語喋れるし、
あ、英語、まあなんとなく英語同士でみたいな、
あ、そうそう、そうです、
うん、
まあ、なんとかなるなみたいな、
うん、
うんうんうん、気がする。
それはもう半年間行こうって決めてて、ある程度段取り組んで、それとも流れるままにこう行ってた感じなんですか？
いや、なんか全然そんなに考えてなくて、1年くらい行けたらいいかなって思ってたけど、その
どこに行くとか、うん、どういうことするとかいうのもあんまり考えずに、
そうですね、考えてなかった気もするけど、なんとなくそのずっと陸路で行ってると、うん、その宗教の境界線というか、
うん、
変わってくる、めっちゃ面白いというか、なんか全然違う価値観の人に会えるから、その仏教の国じゃないですか、もちろん、
はいはい、
アジアです、うん、日本とかも、うん、でそこからなんか急にちょっとミャンマーぐらい、
うん、
そこタイ、ミャンマー、ミャンマーぐらいからヒンドゥー教とイスラム教とか入ってくるんですよ、
うんうんうん、
でなんかいろんな価値観の人と喋れてっていうか、うん、なんかあの面白いですよね、その中東とか、
うーん、
価値観の違いをめっちゃ分かるくらいのコミュニケーション結構取ってたんですね。ただその道を聞くとかだけじゃなくね。
ああ、そうね。
うーん、
なんかそう、うまいことを説明できんけど、
うん、
なんかまあ食文化も変わってくるし、宗教のやっぱ考え方のベースはなんか大きい気がする。うん、その国それぞれの発想の。なんか日本人も多分無意識にあって、
うん、
あんまり無宗教って思ってたけど、
うんうん、
なんか意外とそのなんか尊重する文化とか、うん、なんていうかいろいろこうやっぱ日本人のなんかやっぱ神道とか仏教のてかベースは多分結構無意識にあるんだなって海外行った時思ったけど、
うん、違うところに行ったから分かるんだよね、いろんなのがあるから、あ、だから俺これだって、
あ、そうそう、あ、自分に気づくことになる、うん、そうそう、
でも自分はここにずっといたら、
うん、
まあ、ちょっと話違うけど、ここにずっといたらもし俺が、
うん、
あのここの良さみたいなやつやっぱり気がつかないみたいな話とちょっとなんか似てくるかもしれないけど、ここから出ていろんなところに行っていろんな人と話して、え、ここそんなにいいって結構、
うんうんうん、
ね、言われたりとか、いろんな人と話すことによって、うん、なんかそうだったんだっていうのが分かるみたいな、それがその俺はまあ別にそうバックパッカーしてるわけじゃないけど、うん、まあ、ここにいていろんな人からそういう話を聞くだけでもだいぶあれなんだけど、
うん、
でバックパッカーすることによってやっぱ、うん、そこに行ったことによって分かることって多分あるんだろうねって聞きながら思ってたんだけど、いや、そういう感じ、
はい、多分そうだと思う。
確かにそれはありますね、
うん、
そこから帰ってきて、
うん、
で、なんて言うんですか、そこから豊前のあそこで働くことになるんですよね。
うん、なんかでも僕前ひろたけさんかなんかラジオで聞いたのかな、勘違いかもしれないけど、うんうん、なんか僕も中津出たいって18、
うんうん、
そのなんか別に中津出たいっていうかなんか違うとこに行きたいなっていうのがあって、別に農大に行きたかったわけじゃなくて、
うんうん、
どこでもよかったって極端なこと言うと、
うんうん、
でなんかでも都会にも住んで、
うん、
まあ、海外は住んでないけど海外にも行って、うん、なんか田舎の方がめっちゃできることいっぱいあるなと思って、うん、あのいろんなとこ行ったから、
はいはい、
なんとなく、
うんうん、
あのあ自分は地方でなんかいろんなことできるしの方がなんとなく表現できることある気がするって、
うん、
なんとなく思った気がする、
う
ん、やっぱ行ったからね、
うん、
分かるんで、やっぱこうだからそういうことしてみたいと思ってちょっとやっぱ若い時にやっぱ経験してみて、
うんうん、
で、あ、やっぱこうだったんだって気づく瞬間みたいなやつが多分あるんだろうなとかって思って、だから今その、ね、27歳でっていう話、
うんうん、
バックパッカーしたらいいんじゃないの、もしかして。
外を知るってめっちゃ大事ですね、
うん、外行ってない、行ってないでしょ、
行ってないかもですね、
うん、だって旅行好きなんでしょ、うん、だって
旅行好きですね、
あ、旅行じゃないか、
うん
うん、
海外は一人で行ききらん、怖いですしね。
え、俺も行ききらん、
うん、怖いけど、なんかだからこそそうバーって外に出ていける人がすごいなって思
って、うん、それは本当そう、
意外、
うん、本当ですか、
うん、
怖いです。日本だったらそれは一人で行けますけど、海外になった瞬間も足が震える感じ、うん、
そっか、
なんかうまく空港で喋れんかったら連れ変なとこ連れて行かれるんやないかくらいに思ってる
なんかめっちゃ悪いやついっぱいいるけどめっちゃいいやつもいっぱいいるから。
おなんかそれはね体験からのたまん
そう
今の言葉重
かった。いやそれはすごい重いと思った、うん、でも、うん、本当に その一言に現れてるよね。
いや思いました。今おおってなりましたね。
おおってなった、うん、やっぱ本当に多分悪い人いると思う、う
んうん、そうでも行く前だったら悪い人しか想像できないから悪い人もいるけどいいやつ持ったって言える人は多分もうちゃんと言った人だ
った
から、
うん、そう言ったんだよ絶対言ったからその言葉は言えるんだよ ね、うん、ね俺が言うのと全然違うと思うよ。多分悪い人もいい人もいると思うよってかっていうのと、
うんうん、
いたよっていう、あ、やっぱいたんだって思う。なんか、
うん、確かに、
うん、
そこで
やってみる。
結構変わりました、それ言ってなんか自分の中で。
どうだよ。まあなんか変わったのかな。まあでも変わってないと思うけど、まあでもやっぱ言ったからこそのなんとなく、うん、あ、自分今言ったような話とか、あのやっぱ両方は言ってだ結局自分で決めることって大事やなと何事でも思うやけど、
うん、
なんかでもそれは言ったからでなんか自分で判断してでいろんなとこ行って今じゃあこっちがこういう方がいいなとかっていうのはそのまでの多分プロセスがあったからだったとは思うけど、
うん、
一人でねリュック一つで行って、うん、知らん国とか行って言語も違うとこ行って、うん、一つ一つが自分の判断でそこ行くわけですよね。
一個一個もうこう決めていかなきゃいけないからね。
確かに、
うん、
一つ間違ったら危ない世界に連れて行かれる可能性もある
それはそれでいいんやけどね。まあなんか大事さえならんかったら、
う
ん、
確かに経験としてはすごく
大事かも。ギリギリのラインのところだったら全然俺いいと思うんだよね。その犯罪に巻き込まれるとか自分がなんか何かに手を染めたとか、
うんうん、
なんか悪いことしてしまったとかじゃなければ、
うん、
もう本当ギリギリのラインのところまで行く方がいいような気がするけど、
うん、
それこそそれはやっぱ行かないとわからない、
うん、
今のこの例えば守られた、
うんうん、
その例えば教育制度っていうかわかんないけど、
うん、
もう全部制限されたようなところで、ね、うん、あの暮らしてたら、
うん、
全然わからない感覚だと思うんだけど、
うんうん、
まあかろうじて我々ぐらいの世代だったら、
うんうん、
なんかあんまり制限なかったから、例えばあれやってみた、これやってみた、もう怪我してみたけど、
うんうん、
あ、それ怪我したから分かったんだみたいなことって結構あったけど、今はもう怪我する前にこれダメですよ、あれダメですよって全部制限されちゃう。
うんうん、
それを今だったら例えばもうバックパッカーに行くことによって、
うんうん、
ね、あのやろうと思えばできるからね、そういうことは。
そういうことですか、もしかして。
そういうこと
やろうと思ったらできるとか境界線なく人とかかるとかそういうところからやっぱ就労支援 の、 あの場所に行くことになるんですか。分からんけどなんか共通する概念があるような気がしたんですけど、
そうかな。なんかでも確かにこう、うん、いろいろこうバックパッカー好きな人って、
うん、
そのバックパッカーして季節労働だからリゾーバーみたいのして、
うん、を、はいはい、
繰り返してる人も結構って、
うんうんうん、
でそれはそれで多分すごいその人にとって面白いし価値観、うん、なんていうかな面白いと思うんやけど、なんか自分の場合はなんか全くなんかなんだろうね、途中で最後あなんかあるとこ行った時になんかもうなんか逆に今こう早く帰って自分の今のやりたいことやろうみたいなっていう方になった瞬間が多分あったから、まあなんだろうね、うまいこと説明できんけど。
でもなんか俺誰の時だったかな、あ、愛理ちゃんかな、
あ、はい、
あのなんかもういいやって分かった瞬間があったって言ってたじゃない。
確かに言ってましたね、う
ん、だから長く行けばいいって問題でもなくて、やっぱかといってなんか短すぎるのもでいいかっていうことでもなくて、なんか自分があこれだって分かったら別にそこでやめてもいいんじゃないかなと思った。だから決めずに行って例えば半年だったけど、その時に多分あもう これあここまで来たら、あ家田舎に帰ってあこれこういうのがやりたいな、やれるかもなっていうふうに分かった瞬間が多分あったんじゃないかなと思ってて、だからあいりちゃんも時もなんかそんなこと言ってたような気がする。なんかそのヒッチハイクして、
うんうんうん、
あもうこれはもうここまでだと、私はこれでいいんだっていうふうに思って、
うんうん、
もあとはもうひちゃくしないで帰ってみたいなこと言ってたじゃん、
うんうんう
ん、なんかそれとなんかすごいにちょっと似てるなと思ったのよね。
確かに似てる気がしますね、うん、自分の中でもこれで、うん、じゃあ次進むっていう、
そうだから確認しに行くみたいな、 自分って何なんだろうっていうか、自分何やりたいんだろうとかいうことをなんかこう確認しに行く作業っていうかは、例えばバックパックって、
うんうんうん、
だからもしそれをがちょっと今悩んでる、どうしようかなって思ってるんだったら行くっていう方法もあるよねって話かも。
全然悩んでなかったです。
悩んでないなんで俺なんか結構いい、結構また決まったかなとかって。
いやいや、今の流れはすごい腑に落ちてすごい整理されて分かりました。ただ自分がバックパッカー行くか行かんかちょっと のけて
話でした。あ、抜けてね、
うんうんうん、すごいいいお話でした、うんすみません聞き手が悪すぎて。
いやもう
確かに、
うん
うん、でもまあ何かやろうかやる前かって悩んでることがやって、
うんうん、
見たら何かが分かることがあるっていうことですよね、うんうん、
で、帰ってきてその、うん、ね
その
森の学校に行ったわけでしょ。でも森の学校はたまたま見つけた。
なんかその時はなんかまあ知り合いといえば知り合いだったんですよね。でそれでなんかでもその時多分28とか9とか多分興味あることをいろいろなんかこうとりあえずやって違ったらまあいいかみたいなっていうのを繰り返してる時期だったんですよね。でそれがなんか、まあ、木工とかものづくりは好きだったし、でそれを教えて、でなんか森の学校ってまたちょうどなんか自分にとって向いてたというか中途半端なスキルが、森の学校って就労支援、森の学校が、の就労支援事業ってそのめっちゃ面白いんですけど、なんかあのケアするっていうことと、利用者さんをで仕事を作るっていうことと売るっていう全然違うベクトル、生活介護とかだったらケアするっていうベクトルがまあ大だけど、就労 AB ってなんか全然違うスキルなんですよね。ケアするってことと、ものづくりを教え作るっていう、それはもう安全にってそういうことじゃないですか。なんか分かりやすい例で言うと、ある程度仕事ができる利用者さんを抱え込んだ方がいいっていうか、就労支援事業としては、だけどそれだとあんまり意味なくて、でいろんな人来るんですよ、また面白い人が。でその人たちとどうやったら一緒に作業をできて、あそのケアもできて、仕事もその人たちがどうやったらそのできるかとかいうのを考える、個別支援計画っていうのを作るんですけど、なんかそれがちょうど自分の良かったっていうか、なんか
フィットした、
なんかすごくどれにも特化してないっていうか、話聞くのも好きやし、物作るのも好きやし、売るのはちょっと得意かどうか分からんけど、なんかそれ自体考えることも好きだったし、なんかまあ森の学校ってとこがちょっと変わっとったとこだったからなお面白かったっていうか、だからもうめちゃくちゃ面白かったっていうのを覚えてる
でもそれはもうすごい面白かった、楽しかったけども、やっぱでも結局やっぱ自分で立ち上げていこうっていうふうにも思ったわけじゃない？
うん、なんか3年目か4年目ぐらいに、今そのさっきこの前言ってた、なんか自分の多分森の学校外に自分のやりたい実験がなんとなくある気がすると思って。
あ、実験ね。
それが多分今やってるようなこと、まあ、本当言うとそれをなんかいろんな福祉事業所の、ね、内でできたらよかったんやけど、まあなんかちょうどなんていうか、まあちょうど向いてたのがそのじいさんとこの作業場があって、
じいさん
今の拠点、
の
なんかそのなんか自分のその森の学校でやってたことと自分のそのなんかなんていうのかな、ハードとソフトのストレングスっていうか、なんかちょっと言い方は難しいけど、なんかそういうなんか、はいトランプバーって配られましたみたいな、ちょうど自分がそのペアが何個か組んだら、これがなんか今の形態っていうか、福祉事業所、なんていうかこうちょっとふわっとした大工って言った、さっき言った、一緒に空間作るっていう業態と、でそういう箱物っていうかやりやすい場所があってっていうのが、なんとなくカードが揃ってた感覚、
ね、
だタイミングもこれが多分22、3とかじゃ全然違うくて、
自分の年齢その考え方、あとそのハードがあった、 で、はい、ちょうどいろんなタイミングがあったから、うん、あじゃあこう一人でこういうことをまず立ち上げてやってみようっていう時になった、うんまあ、たまたまそういう風になったっていう。
で近くでやっぱとあのそのユッチンとかやってる大工さんとかが近くでやってる、うんうん、佐伯とか竹田でそういうのを興味あっていく、
うんうん、
であこれだったらなんとなく今の自分のなんかそういうのっていうのができるかもしれんなっていうのが福祉事業所にいる時になんとなくふわっと思ってでなんか準備したっていうか。
どうですか。
どうですか。いやカードを揃えるっていうイメージがなんか面白いな。
ああそうね。
うん確かに。
その俺ちょっと一個気になったのは、うん、そのものづくりをするベースみたいなのは、うん、どのところからあったんだろうと思って、うん、その例えば小さい時からあの作るのが好きだったとか あとはなんだろう。
そうですね。
いわゆる大工仕事の基礎みたいな、うん、基礎っていうのかな、なんかそういうのは誰かに教わったわけじゃなくて、その辺は、
まあ、ものづくり自体はなんか記憶を覚えてないけど、多分あのまあなんか家にいっぱい道具があったし、
あ
でそれでちょこちょこやってた気もするけど、そんなにやってなくて、
うんうん、
で。まあ、やっぱその福祉事業所時代に近くでやってる大工さんがおって、うん
はいはい、
でその仕事してる時にちょっとあの手伝いっていうか、
うん、
ちょっと見させていいですかみたいな、
うん
うん、
のを勝手に押しかけてでなんか手ごっていうか掃除とかを、うんうん、その休みの日にずっと手伝うとか、
うん、
であとちょうどその時に北の訓練校
職業訓練校
が、うん仕事を辞めて行った人が行くんじゃなくてその北の職人さんが新卒で入ってきました、
うん、
で週に1回なんか若手が集まって切磋するたく、
うん、
あの、
うん、
する場切磋琢磨、
うん、
言えてなかったがちょうど、うん一般開放しますって初年度だったが僕がその独立する何年か前にあって、
うんうん、
なんかそういうところにじゃあ週1回有給使って、
うん、
その行ってとかなんかとにかくいろんなとこ行ってでまあその、まあ、最終的には仕事を辞めてそのあの東郷くんっていうユッチのとこにやった人の、うんうんがいろんなとこで九州でリノベーションして回ってたんで、
うんうん、
その人たちのとこと半年間ぐらい一緒に、仕事を森の学校一回辞めて、
うん、
そこにずっと一緒にやってたかったリノベーション集団みたいな感じかな。
なるほど。経験を積んだんだ
ね。そうね、うんうん、そうやってまあ実際の、うん、その実地体験みたいなやつをいっぱい積んでって今があるみたいなやつ、
うんうん、
なんかどこかの大工さんについて修行しました的なやつじゃないってこと
で、いわゆるそういう一般的な大工さん的な感じではないですね、そう考えたら、
うんうんうん
うん、
だからやっぱその今日前回話してたその大工さんに大工って言われることに対してのところ、
はいはい、
部分っていうのは逆にリスペクトがあると、
うんうん
そこに一緒にされたらだから大工さんがに失礼だからっていう感覚ってやっぱそこなのかなって思って
そうですね本当、うん、なんでこうまあそんなないけど新築してとかないけど、
うん、
なんでその案件的に僕が多分より多分あのなんていうかなハミさんとか田上さんとかの方が向いてる時は多分その人を紹介するからって、うん、
あ
のまあ、ちょっとした小屋ぐらいだったら全然できるけど、
うんうんうんうん、
っていうようなあの内装に特化した結局でも一緒にするってなったら内装に特化したぐらいのじゃないとできないし、
うん、
ちょっと新築とかになると、
うん、
なんかやっぱ人がめちゃくちゃ必要やし
なんかそういうイメージあるよね、うん、マッツンって、うん、なんかこう家一軒建てますよみたいなんじゃなくてこのマッツンがやった内装、うん、なるほどねってすぐ分かるっていうかそう
色が出てますね
そう
し可愛いし
そうなのよ、
うん
うん、
支配材とか使ってっていう循環は
そう
面白いですよね、
うん
うん、プロを見習う
どうかな。
でもなんかどこにも属さない感じっていうのが、うん、なんていうのかな、あのそれが結局境界線の話なのかなってちょっと思ったりするんだよね、うん、で境界線の話、
うん、
あのあそうそう思い出した、そうさっきあのバックパックしてる時に、
うん、
あの境界をこう分かる時があるっていう、なんつうの、宗教の違いとか、はいはい、国をまたぐ時じゃなくて、はいはい、なんかこう分かる瞬間があるって言ってたのがちょっと印象的で、
うんうん、
だからその境界っていうのが逆に分かったから、うん、境界のない部分をなんか逆にやりたいっていう風に思ったのかなって思ったりもしたんだよね、なんか。違うなこれは。
そういうことにしよう。いや、わかんない。わからん。そっかと思って話聞いてましたけど、
自分が思ってないところでそうなってて、感覚としてそう、
うん、なんかだから割とこうフラットな部分がこうあるよねっていうのは、うん、やっぱ境界をその経験したからそうなのかなって思うんだよね、なんか、うん、
いやどうなんだろう、そんなに何も考えてないですけどね。本当
考えてなくても考えてる風には
仕上がってる。いやいやいや
仕上がってるよね。
仕上がってますね。いやいや。ふうにやと考えてる感じに。
それと、あとそのほら、バックパックの時は、
うん、
何も考えずにその旅してたって言ったじゃん。うん、その真逆のことを今してるじゃない。めちゃくちゃ細かく工程決めて、うん、こうですよ。はい、さっきあの、まあ、本編の中で話さなかったかもしれないけど、うん、細かく決めたやつを、施主さんと、
うん、
あの業者の人とすごく、うん、共有してるとかいう話とかも、
はい、
バックパックの何も考えなくて進んでるよっていう時と真逆だなとかすごい聞いてて思ったんだよね。でも結局そう、それを知ってるから、うん、だからそれが大事だ、大事っていうかこの部分に関してはすごく大事だっていうのが分かるんじゃないかなと思って、うん、
うん、
うん、違うか、違うか、
いや分からん。まあまあ楽しいからやってるみたいなとこも結構あるけど、
うん、
そういうことがやりたいっていうか、まあそうかと思って、
うん、
なんか聞いてましたけどね、
うん、でも一番は楽しいから、
うーん、楽しい、そうですね、なんだろうな、楽しい、なんかやっぱ一番最初のなんか話にまたちょっと戻るわけじゃないけど、
うんうんうん、
なんか、あ、なんかよくわからないな、あのおっさんはみたいなのにめちゃくちゃ憧れがあって、
ああ
のその船橋さんとか、
ああ、はいはいはい、
ブゼント時に出入りしてるおっさん、うん、何やっとんやろなみたいな、なんか、
うん、
あのなんかな、単純に、あ、どうやったらそれができるかなって思った時に、
うん、
なんかその変なおじさんって言ったらいいけどの、うん、変なおじさ
ん
で食っていけるわけじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのなんか核になるのは、あ、なんかああいうおっさんめちゃくちゃ気のいいおっさんで、なんか、
うん、
いろんなことさせてくれるし手伝うしみたいな、
うん
うん、
でなんかその中のが核にそこあって、そのなんか大工とかは本当はその一つで、
うん、
別に何でもよかったんですか、林業とか、
うん、
でなんかたまたま、あ、それだったらそういうあそこの拠点があってなんかいろんなことを手伝えて、
うん、
なんかよくわからんけどあの人何しようかわからんけどなんか変なやなみたいな。
変なおじさんになりたいんだよ。
変なおじさんに
興味そそられますよね。変なおじさん実態が分からんけどいつも面白そうなことをやってるし、あの一緒にやってくれる余白のある人というか、
そう、
その一緒にさせてもらえる、分からんけれども開いてくれてるっていう。
でもちょっと、うん、まあどこまでのイメージか分からないけど、うん、それにちょっと近づいていってるよね、
多分。めっちゃそうだと思うんですよ。いやいや、うん、だからワクワクしますもん、見てて、うん、勝手ながら、
うん、最近だから忙しすぎて全然変なおじさん活動できてないから、まあそれはちょっとまずいなと思って。
あ、変なおじさん活動っていうのがあるんですか？そう、それは別なんですね。そうそう、何を指すんですかそれは。
なんかもっと暇な時は、
うん、
何してたろう、なんか例えばだけど、
うん、
なんか廃材でたくさんなんかわけわからん巣箱を作ってなんかゲリラ的に街に設置するとか。
あそれは変なおじさんかも。
活動なんか
あ、ごめん、俺一個思い出した、
はい、
あの大きな椅子は、
あ、大 きな椅子は森の学校時代に作りました。
松田さんも手掛けた、やった
。いやいや、一緒にやった。その船橋さんが、うん、なんか、なんつったかな、デイタラボッチの椅子って言ったかな、なんか、もののけ姫に、うん、デイタラボッチっての巨大なやついますよね、うん、透明な、うん、あの人が座る椅子を作ろうって、うん、なんか地域の人が困った木があって、うん、それを切ったんですよね、
うん、
でそれでだからどうしようってみんな話してて、うん、でなんか分からんけどデイタラボッチの椅子作ろうって言い出したんですよね。でそれでその森の学校の目の前のとこに、
うん、
その6メーターの椅子を、
うんうん、
なんかわかんないけどみんなで作った。だから勝手にバズった。なんか
それはバズるよね。
バズらせようとせず、そのデイタラボッチの椅子を作ろうっていう、こう始まり方が面白いです ね。
だからその、うん、そんな変なおじさんになりたいわけでしょ。
そう、あ、そうそう、
実は
いいなっていうか、
いいなと思うってことでしょ。そうそう、ああいうことができたらいいなっていう、
突拍子もないけど、そうそう、でも平和的で楽しくみたいな、
う
ん、
そうそう、
うんうんうん、分かる。私も変なおじさんになりたいです。
なりたいよね、
うん、なりたい。
いや、でもちょっと要素あるよ。
ありますよね。
ちょっと要素あるよって。変なおじさんっていうか、うんうん、
いやでも、変な大人っていうのかな、変なおじさんにしか備えてないやつだと思うんですよ、
うんうん、
だからマッツンさんみたいになりたいですね、私。
なんかそんな人が、うん、なんかたくさんいたら楽しいだろうなって思うし、うん、そんな人がいるっていう風に、なんかこう子供たちにも見せたいしっていうか、
未来ですね。
なんか未来がこんなんか変なし、うん、こんなんでもこんなんでもっていうか、うん、こんな人でもなんかすごく楽しそうにね暮らしていってるっていうのが見えた方がいいと思うんだよね。なんか普通に会社に勤めて、まあもちろんそういう人がいるからこう世界が成り立ってるんだけど、でも例えばこういう人もいるとかいうのもなんかしっかり見てほしいんだよね。なんか俺的には、だからうちみたいに変なところでコーヒーやってもなんとか暮らしていけるとかいうのも見てほしいし、ゆうかちゃんはまだ普通、割と普通だけど、でもなんかもしかしたら、ゆうかちゃんってあんなことしてなんか楽しそうに生きてる、暮らしてんなとかっていう感じになりたいってことでしょ。だって、
はい、変なおじさんにな
りたいです。変なおじさんにね、
はい
はい、うん、なってください。
でもそういう人がいるだけでなんか街が明るくなるし、なんか楽しいとか興味そそられるものが多くなりそう、何事にも。大工ってとかもちょっと遠い人な、普通出会わない、家が出たりとかしなければ。でもそこら辺に変なおじさんとして現れた人が大工さんだったってことで、大工さんを知るきっかけにもなるし、なんかそれが開いてくれてるおかげでみんなが健やかに育つ気がしますね。
そんな感じ。それをなんかもうやってくれてる人がここにいたっていう感じあるね。
あんまり褒めてきらん、
そうそう、あんまりちょっと気持ち悪いから。
いやでも褒めてるっていうか、でも本当なんか面白い人がここにいたなって、
い
や
普通に単純にそういう人がいい、面白いなって面白がってる感じです。
うん、そう、褒めてるっていうか、いいんじゃないっていう感じ。
そういう人が一人や二人欲しいなっていう感じです。
そうそうそう、
うん、だって全然喋らなくなりました、
ね、そうだね。あの最初すごい勢いあったのにね。
私たちが封じ込めました、
ね、酔っ払ってきたんじゃないかみたいな。私こいつ喋りすぎやな。
どちらかというと今こっちが酔っ払ってます、
ね、酔っ払ってるね。
そう
言うと、そう、うん、いやでもそのこう人間マッツンっていう人にね、こうちょっと言わせてもらったみたいな話。
いい感じ
で
確かにそうです、言わせていただきました、
う
ん、
いやもう本当になんか、うん、現れた、うちの人もなんかそうだそうだって言ってるみたいなんで、うん、そろそろ終われよっていう風に
かもしれないですね、
かもしれないん
で、うん、
まあそんな感じでちょっとあっちゃこっちゃしたけど、でも別にその決められたルール通りにまっすぐに進むのがいいっていうことでもないっていうようなこともこの1回のラジオの中で言えたかなとかも思うし、あのこれからのマッツンがどんな変なおじさん化していくかっていうのをあのみんなでこう見守っていったり、見守るだけじゃなくてあのなんか関わらせてもらいたいなっていうふうにも思うし、
やった、
うん、
確かに
ね、だからこうみんなで一緒に、あ、それともう一つ、
うん、
やっぱあの俺がなんか言ったからかも分かんない、自然に出てた言葉でやっぱ核になりたいっていうふうに言ってたから、
ん、何が核って、
そう、
私も聞きそびれてい
た、そう、過去に あのそういう周りの中の核になりたい
とか。いやいや、チェンさんそんなね、大騒ぎでもないから。あ、そのいやいや、変なおじさん活動が核で。
そう、あ、核。あ、ね、まあ、その核、そうそう、うん、だからマッツン自体も核になりたいけど、みんなも核になったら一つの丸三四角が。になるのかなとかって思って、
なんかまとめようとしますね。
まとめようとする。
そう、まとめたいね、なんか。でもやっぱ書くって、あ、自分でも言ったと思ったんだよね、なんか。でもどこかでやっぱりその書くを、その最後のピースを自分にもなりたいなとも思ってるのかなってちょっと思ったりとかして、
いや
いやね、今回はことごとく
嫌って言われてた。ヒットしてない感じがあるんだよね、今日。
あんまり恐れた
ことで。なんか、ちょっと打率が悪い、なんか今日。なんか、
綺麗にまとまりすぎるの。
そうそう、ちょっとね、あんまりわーって言うと、ちょっと気持ち悪いなと思って。うん。
そこが変なおじさんなのかもしれない。ちょっとずつ変なおじさんになっていく感じは、やっぱもうみんなでこう、監視していこうかなと思います
んで。誰も変なおじさんになるんで、見ちょってください。
う
ん、
お、じゃあもう。はい、一緒に、じゃあ変なおじさんに、もう先に変なおじさんになってるから俺が、みんな早く落ち着いてください。
確かに。
はい、じゃあそういうことで今日は本当に、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あ、先に告知しとく。じゃあ
告知、そうですね、
うん、
まあ告知っていう告知じゃないんですけど、また、うんうん、なんかその変なおじさん活動で言うと、
はいはいはい、
去年変なおじさん活動1回やったんですよね、
うんうん、
その時は、近く の、 その2x4工場が、はい、もう今ちょっとなくなっちゃいましたけど、
うんうん、
そこで参拝がめちゃくちゃたくさん OSB とか MD フモードが出てて、はいはいはい、でそれをたくさんもらってきて、それでこう箱を作ろうっていうワークショップを去年したんですよね。去年の2月か3月ぐらい、
うんうんうん、
で、
うん、
でそれをその直後にもうすぐ次これやりたいっていうのを実は作って準備してて、
うんうんうん、
だけどまあ忙しすぎて全然できてないんですけど、
うん、
ちょっとゲリラ的に急にこれやるぞって多分いつか告知す、今年やるかどうか分かんないけど、すると思うんで、まあフラッと遊び来てほしいなって。
インスタ要チェックですね。目
離せないですよ、うん。やっぱり結局このインスタのフォロワーを伸ばしたいのかもしれ
ない。あ、自分が？自分が？いやいや、まあまあ、いや別に、なんかもうあんまり忙しすぎると嫌なんで。
うんうんうん。
うん。
あの、レギュラーでその時集まったんだっけ
みたいな。うん。そうそう。いや本当そう。
まあ、私逃したくない。
ああ、じゃあちょっとチェックした方がいいね。
うん。
うん、
前回エキゾビルトに公開したんで。うんうんうん、
なるほど、
急に行ったもんね、
うん、
1週間前とかに行ったんじゃないかな。実は結構前から準備しちゃったけど、
あ、じゃあもうそれぐらいの感じでもう本当に急に言う告知するって感じになるって
ことね。そうなんですよ、去年はそう、あえてそうしました。
でもその方がタイミング合った人だけが出会える、なんか面白さが
そういう時と思います、
うん
うん、
なるほど、じゃあチェックしましょう。はい、ずっと見てないとね。
あ、うん、
ずっと見てる、ま
あ
まあ、いや、じゃあ、ずっと見てるんじゃダメだ。
そうです。
なんかタイミングでバンって見たら、あ、ちょうどそれだったって会う人が来てくれればいいもんね。
呼ばれた人って感じ。
そうそう。そうしましょう。はい。はい、わかりました。
ありがとうございます。
たまたま見たらぜひ参加しましょうということで。
面白い。
ぜひチェックしてくださいとかじゃないよね。
たまたま見たら、
まあ、たまたま見たらチェックして、ああ、みんなからなんかせかされてるような気がする、うん、なんか。
やんちゃんと。
はい。わかりました。じゃあそういうことでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。で、次のゲストの方を紹介してもらおうと思うんですけど、こう書いてね、こう細かく書いてくれた。うん、
1,2,3,4,5人
5人ね。
あ、
この人知ってます？
あ、知らないかも。
もう一番大好きな人なんですけど、まあ多分ちょっと
あの
多分出ないと思うけど、
ああなるほどね。まあちょっと地域だけ言おうかな。山国の人ね。
はい、
はい、それから
この人も
山国。
はい、
ああ、へえ。
いろんな面白い人。
あ、ここね。
はい。
ああ、もうここね。はいはい。ああ、なるほど。はいはいはい。
わあ。
いろんな人たちですね。
やっぱすごいいろいろいるね。
多分一番
可能性ある人は、
こんなこと言うのはあれやけど、うん、一番今出てほしい人この人です。
あ、この人。
へえ。
あの今なんかなんとなく僕の感覚ですけど、
なるほどね、
この人とこの人は1年後ぐらいがちょうどいい。
なるほどね。
あ、なるほど。
わかりました。じゃあ、あのこの人をこう一番のラインにちょっと後で相談させてください。はい。わかりました。はい、ちょっとどういう風になるかちょっと楽しみだけど、まあ初めましての人だと思うんで、ちょっと楽しみにしました。はい、わかりました。じゃあ改めまして今日は、マッツン、マッツンありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
では今日はこの辺りで、
この辺りで、
はい、
はい、
お願いします。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆だけコーヒーの提供でお送りしました。